七四儀中三章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ。天皇と様、感謝いたします。今日も主の御言葉で私たちを養ってくださる主よ、感謝します。教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
イスラエル人はまた主の目の前に悪を行ったので、主は40年間彼らをペリシテ人の手に渡された、
この四世紀のサイクルなんですけど、まだ彼らが平安な時にまだ苦情を拝む悪を行ったんです。しかし四世紀のサイクルの中でこのように圧迫を受けている時に、彼らが神様に祈るんですけど、祈りもしなかったんですね。この祈りも忘れる、このイスラエルを見ることができるんです。それで40年間ペリシテ人たちに、この圧迫を受けるように、主が渡されました。40年、40ということは苦しみの期間であります。この苦しみの期間、40年の期間、四世紀全体がね、四世紀全体は350年ですけど、サウルの40年プラスするといい、400年になるんです。400年間暗黒の時代であったんですね。それで神様が後でダビデを立てるんですね。この四世紀の時代がこの時代、いつも神様に反逆し苦情を拝む、そしたら神様が最も小さいものを選ぶんですね。そしてその人を主が立たせるんです。その人を通して主が国を救ってくださる。けど彼も完全ではないんです。フラフラするんです。それを私たちが今見てるんですけど、このサムソンという人は終わりの獅子です。これでこの獅子儀のこの獅子たちは終わります。13章から16章まで長いんですけど、この長い聖書を、サムソンに神様が当てた理由があるんです。それをちょっと見たいと思いますね。リセス。
さて、ダン人の士族でその名をマノアというツルアの出の一人の人がいた。彼の妻は不妊の女で子供を産んだことがなかった。
この単族からこのサムソンが選ばれるんですけど、その夫さんの名前はマノア。マノア、平安という意味なんですね。ノア、ノアですよ、ノア。マ、ノアです、ノア。ノアの名前から出てる。という、チョル、チョルアの手です。チョルアはもう苦しみ。苦しみの期間に苦しみのところから一人の人がいた。彼の妻は不妊の女。もう不妊、もう子供を産むことはできない、不可能。もうだから全ての全体がね、暗いんですよ。40年でしょ。まだその中で、この場所もそのような場所、まだ人々が絶望の一番どん底の中で、不可能な女性、不妊の女を主が選んだんです。で、皆さん、主が選ぶ人を今までずっと見ました。ギデオンからまだエフタとか、そういった人々を主が選んで国を救う、その働きをされました。それは人間が栄光を取ることはないようにするためでしたね。だから一番苦しいところで一番苦しい場所、場所の名前も 苦しいという意味の名前です。3節、
主の使いが女に現れて彼女に言った。見よ、あなたは不妊の女で子供を産まなかったが、あなたは身ごもり男の子を産む、
このように、男の子が生まれるとそのように言われます。4節、
今気をつけなさい、ブドウ酒や強い酒を飲んではならない、汚れたものを一切食べてはならない、
じゃあこの五節まで見よ。
見よ、あなたは身ごもっていて男の子を産もうとしている。その子の頭にカミソリを当ててはならない。その子は体内にいる時から神へのなじる人であるからだ。彼はイスラエルをペリシテ人の手から救い始める、
じゃあこの40年間ペリシテ人はクレタ島あるんですね。パウロが行って、クレタ人は嘘つきと言ったその場所です。その場所から出た者たち、ハム族の人々です。この人々は快楽の神、富の神、ダーゴンの神を拝んでたんです。この人たちが持っていったものは鉄の文化でした。そして彼らは快楽のためにブドウをよく飲んでました。だから40年間彼らの文化にね、ハマってったんですね。だからペレステ人の文化がイスラエルを全部食い尽くして、ペレステ人の文化が一番上よ。もう鉄も使ってるし、ね、彼らはもう優れた人々だと、そのように拝んでました、ね、だから神様が拝んでる神に支配されるようにされたんです。だから神様が子供を与えるんだけど、その子供がブドウ酒や強い酒、これはペリシテ人の文化ですよね。これを飲んでもう快楽に走る、ダーゴンの神々を拝む、そのことですね。汚れたもの、死体ですね。死体に、死体を崇拝してたからね、彼ら。またカミソリは鉄ですね。彼らの文化、ユダヤ人たちが憧れた文化がこの鉄ですよ。鉄、その当時もうすでに彼らは鉄を使ってたからです。だから彼らは私たちの上の人々だと、そのように思うようになりました。だからなかなかその圧迫や植民の力ね、抜け出そうとしない、彼ら叫ぼうとしない。これはもう快楽を与える文化です。そして便利、鉄を使う、そのようなところにね、はまっていったんですね。だから神様に帰ろうとしなかったんです。その時主がこのマノアですね、ノアのような人に現れて、このあなたは不妊の女、奥さんは不妊の女だと、けど子供を与えると、そのように言われました。6節、
その女は夫のところに行き次のように言った。神の人が私のところに来られました。その姿は神の使いの姿のようで、とても恐ろしゅうございました。私はその方がどちらから来られたか伺いませんでした。その方も私に名をお告げになりませんでした。
だからこの不妊の女であるマノアの奥さんが自分がこの主の御使いと会ったという話をするんですね。この7節、
けれどもその方は私に言われました。見よ、あなたは身ごもっていて男の子を産もうとしている。今ブドウ酒や強い酒を飲んではならない、 汚れたものを一切食べてはならない。その子は体内にいる時から死ぬ日まで神へのナジル人であるからだ。
このナジル人の制約というものはペリシテ人文化と正面的に戦うそのような文化ですよ。もう彼らはペリシテ人の文化を飲みながら、そこの便利さと快楽そのようなところでどんどんどんどん沈んでいったんですよ、ね、だからもう完全にペリシテ人化されようとするんですよ、だからもうこれはもうヤウェ神様よりいいじゃないかという思いまでも行くんですね。だからそこから救うために死がこのような本当に苦しい場所から苦しい家族不妊の女を選びこのようにペリシテ人と戦うように文化と戦うようにこれは文化との戦いです。それで9節、
神はマノアの声を聞き入れられたので神の使いが再びこの女のところに来た。彼女は畑に座っており夫マノアは彼女と一緒にいなかった。
発生するよね。
そこでマノアは主に願っていった。ああ主よ、どうぞあなたが使わされたあの神の人をまた私たちのところに来させてください。私たちが生まれてくる子に何をすればよいか教えてください。
このようにこの家族はね、夫婦とも祈る人でした。だから神様が選んだ人は祈る人でした。マノアは主に願っていた。この初めてここにね、願うという言葉が40年ぶりの中でその言葉が出るんですね。それで旧説は神はマノアの声を聞き入れたと。祈った聞き入れた、それがとっても大切です。どうして40年間も長く支配されたか、これは祈らなかったからですよ。その植民地のことで彼らは祈らなかった。まあ、今までのパターンは全部祈るんですね、苦しいのところから。けどこのところでは祈らなかった。私たちが学校を始めた理由があるんです。私がこう見るとね、このマオメト信じる人たち、その人たちが2歳の子供たちをね教えるんですね、このビデオで見ると。そして一生懸命彼らは祈ってるんです。ああこのような教育で祈るからテロリストになるんだ、平気で人を殺すそのような者たちを作るんだと思って、うちも学校を作って彼らと対決しようと。彼らの文化はこのように人殺しの文化、私たちは生かす文化、聖書に基づき祈る人々を作ろうとして学校を作りました。それで学校が神様から祝福されて、まあ60名まで行ったんですね。もうこの学校の勉強する人たちはもうマリア先生のね、その治癒方針が携帯を持ってはダメだと言ったんですね。携帯とかコンピューターとかがそれをこの世に引っ張っていったからですよ。だから彼らは携帯を持つことができなかったんです。携帯を持ってら学校に留学できないという条件でしたね。ちょっとひどく見えたんですけど、彼らは携帯がないし学校でもう本当に勉強に集中ができたんですね。高校1年ぐらいになるとね、高卒 試験を彼らが言ってるんですよ。言って勉あの自分たちの実力をね。不思議に高一の時に高卒が合格する人が多かったんですよ。ほぼだから高卒試験はもう何もないと私たちは思いましたよ。後で見るとこれは難しいものだったけどね。それで彼らは卒業した人もいるし、まあ、全部思うところに行ったんですよ。学校も大学も全部良い思うところに行きました。じゃあそれで私ここに通ってる子どもたちが考えたんです。こんなに何もないところであんなにいい学校に入るんだとすれば、私たちがもっとこの世の学校この世のところに行ったらもっといいところに行くんじゃない、このような頭が動いたんですね。ここで勉強しながら主の恵み主の知恵、まあ、この世と、ね、価値観を違う私たちの方向があったから神様が祝福したのに、それをね自分たちがもうなんかもっと頭がいいからそのように錯覚してた。それでいい学校いい学校のブームが始まりました。中学校からいい学校いい学校に行った。もう学費もものすごい高いいい学校自分たちのいい学校ですよ。その人たちのちゃんと結末を見た結果ね、私たちこの学校で卒業した人々が行こうもしなかった。本当に、そのような大学に行ったり、結論的に言うとね、彼らは信仰を失ってる。教会も来ない。だから両方失ってる。だから皆さん本当の力はどこにあるかというと主にあるんですよ。主の力が。それを持って私たちが始まった学校だったんですけどね、この世の価値観ペリシテ人の価値観いい学校良いもっといいもの、それを目指し始めて、もう両方全部失ってる。それを見たんですけどね、じゃあ私たちこの格好がね、間違ってないんです。人を生かそうとして祈りを教えて礼拝がある、キューティがあって御言葉があって祈りがあって、もう子供たちが一五三祈りとか、それが彼らの力でした。それを失ったこの世に行ってペリシテ人文化をもう受けて、もう家ではものすごい期待したでしょう。もう高い学費を払う学校だから。しかし結論的に言うとね、あんまり良くない、全部失ってる。ペリシテ人文化というものはね、人を結局地獄に連れていく文化ですよ。死の文化です。死を賛美する。ダゴンの神は死を賛美するものですね。この世が同じですよね。私たちは主イエス・キリストによって人が生きること、生かすこと、それを祈ってる。そのように私を用いてください。だからその道が開く。宣教師も多く出たし、牧師の人も今いるんですけどね。 자, 次読みましょうね。12節。
マノアは言った。今あなたのお言葉は実現するでしょう。その子のための定めと習わしはどのようにすべきでしょうか。
じゃあ中古節。
マノアは主の使いに言った。私たちにあなたを引き止めできますでしょうか。あなたのために小ヤギを料理したいのですが。
この小ヤギを料理する。御使いはモデナーしたんですね。御使いではないんです。この主の使いです。中六節。
すると主の使いはマノアに言った。たとえあなたが私を引き止めても、私はあなたの食物は食べない。もし全焼の生贄を捧げたいなら、それは主に捧げなさい。マノアはその方が主の使いであることを知らなかったのである。そこでマノアは主の使いに言った。お名前は何とおっしゃるのですか。あなたのお言葉が実現しましたら、私たちはあなたを褒めたたえたいのです。主の使いは彼に言った。なぜあなたはそれを聞こうとするのか。私の名は不思議という。
じゃあこの主の使いがどなたであったか分かるんでしょう。主の不思議です。不思議、名前が不思議です。不思議。イザヤ9章6節見ましょうね。9章6節。
一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。
じゃあ一人の緑子、これイエス様ですね。イエス様が私たちのために生まれる。本当不思議ですね。一人の男の子だと私たちに与えられる。主権はその肩にある。すべての力が肩にある。その方は十字架にかかって私たちを救い出してくださったその主権です。あの名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君。で、緑子が永遠の父だと言ってる。これは不思議でしょ。だからその永遠の父、緑子、このイエス・キリストが今このマノアと話をしてるんです。これが救いの道だったんで、だからこの夫婦が祈っていった。苦しみの場所で祈っていったから、イエス様が彼らに現れました。この祈り、サムソンがね、最後に中六章のところを見ると最後に自分の命を捧げる祈りをするんです。このペレステ人たちと一緒に死ぬようにとね、この祈り、それで国を救ったんです。ペレステ人がそこで滅ぼされるんです。じゃあ次に行きましょうね。第1ペテロ2章1節から見ましょう。
ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。
じゃあ私たちがこの世のペレステ人、クレタの島から出たペレステ人たち、嘘つき、この嘘の言葉学んだらもう私たちはもう滅びるんです。私たちを生かすことは御言葉、命の御言葉です。だからうちの学校が子どもたちに今命の御言葉を教えています。 それを祈ってるんです。まあこの本当に水ぼらしく何もないように見えても、この中からね、日本を救う器たちが出ると。なぜかというと御言葉がある、命の御言葉。私が今生きてるのは人を生かすためだと。殺すペリシテ人文化ではなくて生かす、ヤウェの神様の御言葉。不思議な助言者、不思議と出会うんですね。祈れば不思議と奇跡が起こります、私たちの人生が変わりますよ。これが不思議です。不思議はイエス・キリストよ。3節、
あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生きる石です、
主が慈しみ深い。私たちは御言葉で、慈しみを、祈るんです。だから慈しみ人になる。人を慈しんで、人を愛し、人の痛みを、自分の痛みのように感じ、それで、ね、ペリシテ人と戦う。サムソンということは、まだちょっと横道には行ったんですけどね、これは人間の見解ですけど、結局この両親から学んだ祈りを最後に捧げる。これが救い、国を救ったね、サムソンを通して。私たちも主の慈しみを学んでるんです。死の文化から慈しみの主に、主のもとに来なさい。主は人には捨てられた、ね、この、ね、この世の価値観からは捨てられましたけど、主はこの神の目には選ばれた尊い生ける石だと。イエス様は石です。この石がね、人手によらないでリビングストーンですよ。飛んできてこのペレステン人、この世の文化、それを足元で打って全部崩すんですね。5節、
あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられ、上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。
このように私たちもイエス・キリストのように、この生ける石、霊の家を築き上げること、建てることです。神様が選んだ石だと。人には捨てられた。皆さん、私たちがこの世の価値観についていく必要がないのよ。この世の価値観は何ですか？肉の欲でしょう。目の欲、この世の暮らし向きの自慢、もう東大とか、もうなんか、そのような人たちが今どんなになってる？私たちが主の道に行くことよ。もちろん神様がそこを伝道するように送る人もいると思いますよ。だから主が私たちを動かします。その主の御手に委ねる、その人になることが重要ね。6節、
なぜなら聖書にこうがあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。
アメン。ね、イエス様を信頼してイエス様とついていく者は決して失望することはありません。この世にも用いられる永遠の御国に受け入れられる。じゃあここでもう偉くいい、格好に行った、その次いい会社に行った、その次結局何を死んだ、 死んだ後でどこに行くの？私昨日中野千鶴子さんの病院に行きました。私がね、この関係を書く難に牧師という難がなかったので、知人だと書きました。そしたらその警備がね、あ、知人はダメです、面会できないと言った。後でもう電話、恵美さんに電話して道が開かれたんですけど、情けなかったね。このその人祈るために、まあ、余命があんまり残ってないからと言って祈るために来たと言ってもわからないのよ、この世の価値観。牧師が誰かわからない、この世の世界。まあ私はその部屋に入ったらもうその目を閉じていた千鶴子さんがね、目をパッチリして私を見て笑顔でびっくりしました。顔もねとっても綺麗ですよ。これがイエス様の恵みですよ。それで私と握手をする、何か喋ってるんですよ、わーわーわーわー。まあ、聖書の御言葉を一緒に読んで祈る、アーメン、イエス様はよみがえりです、命です、アーメン。ハレルヤ。これが最後の勝利でしょう。主が千鶴子さんどのようにされるかわからないけど、このケースを私幾人か見てるんですよ。2年もっと癒されて2年もっと生きる人、鹿児島でも私が行って主が癒して、こっちもね大学の教授のお母さんだったけど、全部集まってたんですけどね、私が入って祈って2年もっと長生きされたんです。まあ主が、まあ、市長であればそのようにされるし、この世の苦しみから主の御そばに行くんだとすれば、それも勝利です。もう土地を選ぶ、私が見た限りはもう輝く、本当にびっくりしました。私もこのどのような姿かと、イエス様がいる、命が中にいる人の姿は違う。八節、
つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、まだそうなるように定められていたのです。
だから御言葉から離れてこの世の文化、パレスティン、それを憧れて、もっといい格好、もっといい、結局恥よ、恥、恥ばっかり。ここが間違ってないのよ。命を教えてるから、聖霊を吹き込んで祈る格好だから、じゃあ失望しないってイエス様を頼ってる人に。イエス様から離れてこの世のパレスティンのあれ、行ったら恥を受ける。ここまでしましょう。じゃあこの格好がね、今小さく見えてもう何もないように見えても、ここにはイエス様がおられますよ。全能者がおられる、聖霊様が、不思議なかった、まあ、緑子が永遠の父である、この不思議、私たちが何もない何もないけど神様が永遠を与える、このような素晴らしい命の格好、 それどこで比べるか。この学校の出身者は全部国を救います。ハレルヤ。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ